こんにちは。
こんにちは。
哲学の劇場の山本孝光です。
吉川博光です。
今日はですね、人文的あまりに人文的の第186回目となりました。さて、今日は何をやりましょうね。
久しぶりに、注目の新刊いきましょ
あ、そうですね。はい。
う。
一
さ
番
ぞ
人気
ね、
のコーナー。
注目の新刊が溜まっていることでしょう。
全くですね。はい。じゃあ、早速やっていきましょうか。吉川君、何が今日はありますか？
はい。すごいものを持ってきました。
例によって。
移民の謎。
笑うとこじゃないけど、笑っちゃった。うん。
室橋裕和、日本を制覇するインネパ、集英社新書です。まあ、これ、もうタイトルの通りで、日本における、いわゆる、この本で言うところのカレー移民。について、ジャーナリスティックな、取材をした本なんですけどね。いわゆる、インドカレーのお店がめちゃくちゃ増えてませんか？
いや、本当はあちこちで見かける気がしますね、昨今ね。以前にも増して。
特にこの10年ぐらいですごく増えた気がするんですけど、しかもリーズナブルな価格のね。ランチで、小さいお皿の、まさにこういうセット。小さいお皿の
ああ、そうそ
と、
う。
小さいタンドリーチキンと大きなナンと、謎のオレンジの、ドレッシングのかかったサラ
そう
ダ
さ、
とラッシーっていうね。
そうそうそうそ
これね、
う。
みんなね、うすうすね、なんでこんなにたくさんあるんだろうとかね。あと、なんでこんなにメニューみんな似てるんだろうとかね。まあ、全部美味しいですけど、あんまり例外なくね。ちょっと不思議に思うことあると思うんですけど、
ありますね。
ことごとくその謎がね、この本で。
なんと。
結構ね、我々、ニュースでちょっと見たりもしたことあったんだけど、知らないことがたくさんあってですね。まずね、副題にあるインネパっていうのは何かと、グルメ、あの、か、の間ではもう常識のように使われてる言葉らしいんですけど、ネパールの人がやってるインドカレー屋さん。これインネパって言
ああ、インネパ、
で、これね、だから、インドの人じゃないんですよ。ネパールから来てるんですよ。で、もちろんネパールの地元の料理を出す店もあるんだけど、多くはハンデをしたように、この、いわゆる、日本の特に都市部で見られるこのスタイルね。で、これには、秘密があって、いくつもあるんですけど、一つは、なんでネパールの人がインド料理やってるかっていうのがあって、これネパールがね、大変な出稼ぎ国家らしくて、なんか国民総生産の3割ぐらい外、あの、仕送りらしいですね。
あ、
外
そ
からね。
うなんだ。
というわけで、本当にたくさんの人が来て、で、しかも、こういうインドのカレー料理っていうのは、我々にとっても馴染みが、あるから、どんどんのれん分けみたいな感じで、この10年ぐらいで多く見積もって数千件に増えたそうです。
すごいね。おお、じゃあ、実感はあながち外れてないん
間
だ
違
ね。
ってないようですね。で、独自の、いわゆる独自の進化を遂げていて、日本でね、このインネパ系のカレー屋さんが。で、どのようにしてこの謎の美味しい、オレンジ色のドレッシングが できたのかとか、あと、どういう経緯で、いわゆるバターチキンカレー。これ、インネパの店ではもう定番じゃん。
そうだね。
でも、現地では別に、それをメインの店はそんなに多くないらしくて。そういうことがね、書いてあって。あとはね、これ、労働問題。非常な、その低賃金で、シェフが働いているとか、あとは、生活がね、苦しい人も多いとかね。そういうことも含めて、ちょっと、これ、好きでね、結構、たびたび、 利用する人もいると思うんですけど、
うん、
私もそうなんですけどね、うん、あのちょっとね、あのだからこそちょっと勉強してみるといいと思いますね。
本当ですね。見方はちょっと変わりそうですね、そういうのとね、うん、
これ本当に学びが多い本でした。
うん、それは視野に入ってませんでした。早速後で読んでみます、はい、ありがとうございます。
さて山本君はいかがでしょう。
はい、じゃあ私の一冊目はこちらですね。こういう本で。
お、すごい。もうタイトルからしてこれは興味深い。
そう。ダン・ノットという人が書いたライフライン。うん、サブタイトルはネット、電力、水、見えないシステムから知る世界の成り立ち。
うん、
桃井ルミ子さん役、川出消防審査。で、なんかこれね、そう。見落としてましたが、14歳の世渡り術というね、川出書房から出てるシリーズ の, あのプラスっていうね、サブラインみたいなあのレーベルにもなってるようですが、この本はね、もうタイトルの通りで、インターネット、我々の生活にも不可欠なね、インターネットと、それからもちろんね、ネットを使うためにも必要な電力ですね。そして最後、これもないとどうにもならない水。この3つのことについて、歴史的な経緯から始まって、どこで誰が何をやって、それが我々も元にやってくるのかとかね、そういう仕組み全般をね、この人、イラストレーターなので、非常に分かりやすくですね、漫画風に解説してくれてるんですね。で、これは本当ね、なんていうのかな。ネットも電力も水もみんな身近すぎてね、身近ってのはその短いじゃなくて、身近にありすぎるので、普段考えないわけですよ。どこで誰が電力作ってくれてるかとか、それがどこを辿ってね、うちのコンセントまで来るかとか、私が送ったチャットがどうやって誰かにね、伝わってるかとかね、こういうことって普段考えずにもちろん使っていることが多いんですけれども、いざ仕組みはどうなってんのって言われるとね、これなかなか込み入ったことでもあって、で、現状だけ見ても分かんないところ、この本の優れてるのは、歴史から解き起こしてるんでね、例えば電力で言えば、初期の頃ね、エジソンが電球の光を、電球っていうのを作ってね、電気、こう、電灯で夜を照らすってことを考えたときに、セットでね、じゃあ電気も発電して、みんなに都市で供給するってこともやろうじゃないかなんていう、そのあたりのことから、現在に至るまでどうなんですかというのをね、書いてくれていて、これなんかね、14歳と言わず、全員読んだ方がいいんじゃないっていうぐらいの内容ですね。う
ん、いや、だって、うん、なんか、魔法の恩恵に預かってるみたいな感じで使ってるもんね。全然わかんない。
蛇口ひねったらね、浄水が出てくるとかね、よく考えなくても、これはなかなかの魔法みたいになっちゃってますけど、それはどこかで誰かがそうした工夫をしてね、水道を作り、都市やね、町の中をつないでいるからこうなってるわけで、そうしたことがね、まるっとわかる、うん、優れた本だなと思いますね。
いや、いいですね。
うん。はい。
カレー移民の謎の巨大版みたいな。
ああ、確かにね。うん。さらにエコロジー、
ね。カレーもライフラインのね、一部だけど、ネット、電気、水はまさに。
そうそうそうそう、
はい。
美味しいカレーを作る上でもね、不可欠なライフラインでした。はい。
じゃ ありがとうございます。
吉君、うん。2冊目は何でしょうか。
はい。2冊目はね、もう1冊今日は新書。
うん。
戦争と人類。
お
ぉ。ウィン・ダイヤー。まだまだ創刊された記憶も新しい早川新書、
うん、
これねすごい本で、
うん、
新書なんですよ。でもね、うん、中身がね、うん、なんか戦争前史みたいな感じで、
あ、そうなんだ、
うん、めちゃくちゃ包括的だから、そういう意味ではその詳しい話はあんまないんだけど、
うん、
でもある種、戦争のベリーショートイントロダクションみたいな感じなんですね。でね、この本のね、宣言、
うん。
これ、どんな本かっていうね、
うん。
戦争は全体としてどのように作用するか。私たちがなぜ戦争するのか。どうすれば戦争をやめられるかについて考える。
うん、
非常に、 頼もしいでかいテーマを
根源的ですね。
うん、一冊でやってくれると。
すごいですね。新書なんだ。
うん。
うん、
で、面白いのはね、これもさっきの山本くんのライフラインじゃないけど、当然、うん、現代の戦争だけじゃなくて歴史から語り起こしてくれるんですけど、
うん、
まあ、戦争の起源という、要するに人以前の、
うん、
段階から、うん、まあ、類人猿のような状態から、
うん、
まあ、紀元前3500年。で、次、古典的な戦争。紀元1400年ぐらいまでね。
うん、
そして、絶対君主と限定的な戦争、
うん。
で、大規模な戦争が来て、で、第一次世界大戦の全面戦争が来て、
うん、
で、あとは最後、核戦争の小さな歴史が来てっていう感じで。で、現代の脅威としての、核兵器、通常兵器、テロリスト。
うん、
まあ、こんな感じでね、一気にね、まあ、短く見積もって数千年、長く見積もったら、まあ、数万年ぐらいの、
うん、
あるいはもっと言うと、まあ、100万年ぐらいのスパンで、はい、戦争について、なんですかね、レジュメを切ってくれてるっていう感じですね。
すごいですね。先週ね、吉川君が紹介してくれた方も戦争の話でしたけどね、うん、それと並べて読みたい感じ、
そうですね、
内容ですね。
戦争と協力の、
交渉、
経済学は先週お話した、うんうん、あれはまあある種乱暴に言うと共事的なそのメカニズムに的を絞った、
うん、
話で、こっちはちょっと通事的な、
うん、
歴史の本っていう感じですね。
うん、
どっちも非
常に ありそうでない感じもしますね。その、
そうですね、
うん。うん、戦争の方はたくさんあるけどね、うん。やっぱり具体的な事例について研究することも多いからね。うん、その規模でバーッと見晴らしができるっていうのはちょっと新書でね、しかもね。うん。
うん、
いいですね。
なんか興味深い指摘がいくつもあるんだけど、
うんうん、
例えば一番最初にね、こんなことを言ってるんですね。
うん、
人類は戦争を生み出したのではない、受け継いだの。
うんうんうん、
人間だけが無益な戦争をするとかよく言うけど、
うん、
結構そんなことなくて、結構我々の先祖も、
うん、
相当無益な戦闘をしてたんじゃないか、ね、
うんうん、
でそれを、まあ、我々は受け継いで今があると。
うんうん、
とかね、まあ、そういうね。だから、ジャン・ジャック・ルソーが言ったような高貴な野蛮人とかね、
うん、
まあそれはまあルあんまりねルソを悪者するのもあれだけども、いわゆる原始的な人類は平和だったとか、
うん、
その辺の幻想を打ち砕くところから始めてて、
うん、
非常に面白いです、
うん、いいですね。人間以前からねそれはあるのだという話で、だからどうしようもないっていうわけではなくて、じゃあ何ができるかというね、うん、前提の見直しからかかってるのはなんかすごいですね。うん、うん、ありがとうございました。
はい。
はい、じゃあ、私の2冊目ですが、今度はこんな本ですね。ちょっと見づらくてごめんなさい。
はい、
うん。鳥越恵子さん、鷲野博さん、星健一郎さん、3人の著者による触発するサウンドスケープ。サブタイトルが、聞くことから始まる文化の再生、岩波書店から刊行された本です。で、まあ、サウンドスケープっていう言葉自体はね、皆さんがどのくらい聞いたことあるか分かりませんが、ただ字面から想像されるように、うん、音のスケープ、まあ風景ですね、うん。音の風景と一旦捉えればよくて、我々風景ってのは目に見えるね、風景のことをまずは思い浮かべるんですが、音についても同じようなことがね、考えられるぞっていうのがこのサウンドスケープという概念です。で、サウンドスケープに関しては、この話になるといつもね、紹介している本があって、それはこのマリー・シェーファーっていう人の世界の調律っていう平凡社ライブラリーから出ていた本。
うんうん、
まあこれは長らく品切れだったのが少し前に新しい版が出てるので今は読めるようになってますが、このマリー・シェーファーはその、まさにね、サウンドスケープというものを都市の中とかいろんな場所でどのように フィールドワークして、まあ、さらにそれを どうやってデザインすると、我々人間にとってね、良いサウンドスケープになるかっていうあたり、その音に対する人間の、人間と音の関係のね、教育も視野に入れて活動していた人なんですけども、まあ、そのマリー・シェーファーの世界の調律っていう本の訳者でもあるね、あの鳥越恵子さん他、うん、がですね、現在の日本を舞台に、いろんな場所でですね、行っている研究とかフィールドワークとか、そのプロジェクトを中心に構成された本です。なのでね、これ読むとね、まあ、なんでしょうね、例えばお寺さんのね、うん、サウンドスケープなんていうと、皆さんも、うん、いろんなことも思い浮かぶと思いますし、うんうん、それから、この中で面白かったのはね、都市の中を流れてる川の上を船でね、船にミュージシャンが乗って、そのミュージシャンと共に 川を下りながら、まあ、楽器演奏したりするんだけど、同時に、都市の川ってしょっちゅうこの橋の下を通ったりするから、うん、その橋の下を通るときにどんな音が聞こえてくるだろうとかね、そういう都市環境の中の音と、それから人間が奏でる音楽というのをね、合わせながら耳にして、そこで我々は何を音になるかみたいな、そういうちょっと実験的な、プロジェクトのことなんかも書いてあってね、結構だから我々ね、ついその耳に聞こえるものについてはね、そういうふうに考えないで過ごすことがあるかもしれませんが、このサウンドスケープっていう概念をね、こういう具体的な事例を通して、そういうことなのねって分かるとですね、自分でも同じようにね、例えば日頃使ってる駅から家に帰るまでの道すがらのサウンドスケープはどうかなとか、
うん、
そういうことをね、考える様子がにもなっていいんじゃないかなと思います。
面白いです
ね。うん。
ね、季節によってね、鳥の鳴き声とかも違うしね。今だったら、うぐいすが、上手になってきたなとかあるし。
そうそう。そう。面白いことに、私もね、東京に住んでるときはほとんど気にしてなかったんだけどね、今いる逗子だと、そろそろウグイスが鳴き始めて、で、ウグイスってみんな春に鳴くって思ってるかもしれないんだけど、結構ね、夏になっても鳴いてんだよね、ホウホウキギョってね。例えばそういうことも、自然と耳に入るうちにね、季節と自然の関係もね、ちょっと今までのこうステレオタイプが打ち壊されたりもする、なんてこともあったりしますね。うん、
さっき紹介してくれた川の話、すごい個人的にも面白くて、
うん、
去年ね、私、隅田川クルーズっていうのを行ったんですよ。
おや、うん。
やっぱり、道を車で走ったり、歩いたりするのとまた全然違ってて、非常に興味深かったですね、うん、サウンドスケープ的にも。
そうだろうね。川の流れの音を聞きながらだしね。うん、それは風情があっていいですね。うん、
あとね、高さも違うしね。
そうだ。
そうそう。動いているね。
うん。だ自然と耳に入る音も違ってくるよね。うん、だからね、うん、同じ都心だったとしてもね、うん。というわけでした。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、吉川くん、3冊目は何でしょうか、は
い、?3 冊目、ちょっと変則的なんですが、うん、久々の日経サイエンス。
おお、はいはい。
2024年5月号で。
最新号ですね。
うん、最新号。一、うん、つはね、この宇宙神経ってあって、これ最新のね、望遠鏡の話です。ウェブ望遠鏡だっけ、
うん、
で、あとは日本で、衛星望遠鏡っていうんですかね。
うん、
クリスムだったっけ、新しいやつ。
はいはい。
X 線でね、
うん、
宇宙を見る。ものとかですね。それで、今ちょっと、理論的なものだけじゃなくて、こういう実際の観察結果っていうのがね、うん、どうなってるのかっていうレポートをしてくれる特集があって、ブラックホールとかもみんなが大好き。
はいはいはい。
出てきます。
みんな大好き、ブラックホール。
で、これ紹介したのはね、
うん、
他でもない。第二特集がね、
うん、
オッペンハイマー。
ああ、オッペンハイマーね。
ベガルスよ。って言って、
うんうん、
ちょうどこの動画の配信予定日の、まあ、私が無事に配信できればですが、
うん、
3月29日金曜日に、 ノーランの映画オッペンハイマーが公開されると。
あ、ようやくね。
はい。まあそういうわけで、まあタイミングもちょうどよかったので日経サイエンスご紹介しました。
うん、そうですね、そうでした、そうでした。で、その原作になったね作品も確か早川文庫の絵のなんだっけ、ノンフィクション文庫からね、再刊もされているので合わせてご覧にいただくといいかもしれませんね。うん、私も見に行こう。はい、ありがとうございました。
さて、
はい、最後の一冊ですね。ちょっとし光で飛んじゃって見えづらくてすみません。
はい、
はい、というですね、藤本徹編著シリアスゲームというタイトルの本です。これはシリーズの一冊でして、コロナ社から出ているメディアテクノロジーシリーズというね、シリーズがあるんですが、その第5巻目の最新巻ですね。で、皆さんシリアスゲームという言葉ね、どのぐらい耳にしたことがあるかわかりませんが、普通ゲームっていうのは娯楽目的なので、遊んで楽しければ OK っていうのがね、このゲームなわけですけれども、そのゲームっていうのは実はやっていくとね、プレイヤーっていうのは失敗を重ねながら上手になっていくという仕組みが、中心にあるので、これって実は人が何かを覚えたり、学んだりするときのプロセスと似てないかなというのでね、そのゲームが持っている仕組みを使って何か学習をするとかですね、それから、ある活動についての理解を深めてもらうみたいなね、その娯楽プラス何らかの知識を得るとか、実用目的をね、備えた、そういうゲームのことをシリアスゲームと呼ぶんです。で、これ、なかなか日本ではですね、広がってない、ものなんですが、この藤本徹さんはね、今東京大学にいらっしゃるけど、日本におけるシリアスゲーム研究の第一人者の方で、この藤本さんがね、何人かの、専門家たちを集めて、そしてシリアスゲームっていうのはそもそも何なのって話から出発して、歴史的な経緯と現在、それからシリアスゲームっていうのはどういう設計になってるかというね、分析、それから、実際にどう開発するんですかとかですね、中でも事例としてそのエクササイズに使われるリハビリテーションなんかでね、ゲームを使うことがあって、このエクサーゲームなんて呼ばれたりもするんだけど、そういう事例とかね、様々なシリアスゲームの具体例も紹介してくれている本なんですね。で、まあ私ももともとゲームクリエイターという仕事をしていたんですけれども、このシリアスゲームってもうちょっとこう社会なので、活用の、可能性があるんじゃないかなって常々思っているんだけどね、なかなかこうシリアスゲームを誰かにこう説明するのが厄介なので、こういう本があってくれてよかったなっていうのでね、つい最近出たので、これまたね、改めてっていうのは藤本さんがしばらく前にね、シリアスゲームの紹介する本を書いてたんですけど、それの最新版みたいな形で出てきたのでね、この際皆さんに、共有できればなと思いました。
ありがたい一冊ですね。
はい、そう思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
これで3冊ずつ行きましたかね。
そうですね。はい、3冊ずつ行きました。
じゃあ、次は、はい、鉄撃のあゆえおとか、そろそろやらないといけないですね。
そうですね。なんだかんだ言ってね、世話しないというかね、毎回やることがいろいろありますね。うん、はい。
まあ、今日は、新刊、計6冊ということで、うん、皆さん、はい、全部読んでみてください。
無茶言う。はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。